古城市といえば、全く人の住まないところのように、君には想像されたろう。私は残った城門の傍らにある門番と、園内の茶屋とを君に紹介した。まだその外に鳥を飼う人なども住んでいる。この人は病身で、不良に睨むところから、私たちの山の方へ遊びに来る。そして、私たちの弓が揃って引き絞られたり、矢の羽が頬を擦ったりする後ろにいて、奇形な皮膚を浴びせかける。戯れに、どうです、先生。もう弓も飽いたから。貴様、この矢場で鳥でも飼え、なんと来た日には、それこそこっちのものだ。しかし、この弓は永代続きそうだて。こんなことを言って混ぜ返すので、せっかく入れた力が抜けて、弓も引けないものがあった。小室へ来て隠れた学士にとって、この緑蔭はさらに奥の方の隠れ家のように見えた。愛憎する鷹の羽の矢が揃って白い的の方へ走る間、学士はすべてを忘れるように見えた。急に熱い雨が落ちてきた。雷の音も聞こえた。浅間はふもとまで隠れて灰色に煙るように見えた。いくつかの雲の群れは風に送られて私たちの頭の上を山の方へと動いた。雨は通り過ぎたかと思うと、また急に落ちてきた。いよいよ本物かな？と言って、学士は新しく自分で張った七数的を取り外しに行った。上司の桑畑には、雨に濡れながら働いている人々もあった。皆で雲行きを眺めていると、初夏らしい日の光がにわかに青葉を通して差してきた。弓仲間は勇んで、一種ずつ居始めた。やがてまたザーッと降ってきた。とうとう一同は断念して、茶屋の方へ引き上げた。私が学士と一緒に高い荒廃した石垣の下を帰っていく途中、東の空に深い色の虹を見た。実に学士はゆっくりゆっくり歩いた。山荘、浅間の方から落ちてくる砕流は、竹藪のところで二つに分かれて、一つは水車小屋のあるくぼい浅い谷の方へ私の家の裏を横切り、一つは馬場裏の町について流れている。その流れに沿う家々は私の家の組合だ。私は馬場裏へ移ると、すぐその組合に入れられた。一体この小室の町には平地というものがない。少し雨でも降ると細い川まで砂を押し流すくらいの地勢だ。私は本町へ買い物に出るにも、組合の家の横手から少し勾配のある道を登らねばならぬ。組合頭は勤勉な仕立て屋の亭主だ。この人が日頃出入りする本町のある商家から、商いにも暇な頃で、店の人たちは東沢の別荘へ休みに行っている。私を誘って仕立て屋にも遊びに来ないか、とある日、番頭が誘いに来たとのことであった。私は君に古城の付近を少し紹介した。町屋の方の話はまだしなかった。仕立て屋に誘われて商家の山荘を見に行った時のことを話そう。君は地方にある小さい都会へ旅したことがあるだろう。そこで行き合う人々の多くは、近在から買い物に来た男女だとか旅人だとかで、案外町の人の少ないのに気がついたことがあるだろう。田舎の神経質はこんなところにも現れている。小室がそうだ。裏町や麹や田んぼ脇の細い道などを選んで、勝手を知った人々は多く行ったり来たりする。私は仕立て屋と一緒に町屋の軒を並べた本町の通りを一瞥して、ちょうどそういう田んぼ脇の道へ出た。裏側から小室の町の一部を見ると、白壁作りの建物が土壁のものに混ざって固く石垣の上に築かれている。中には高い三層の窓が城郭のように曇り火に映じている。その建物の感じは、表側から見た暗い質素なのれんと対照をなして、土地の気質や富を表している。麦秋だ。一年に二度ずつ黄色くなる野良が私たちの両側にあった。すでに刈り取られた麦畑も多かった。半道ばかり歩いていく途中で、塩にした魚肉の小麦包みを下げた百姓とも一緒になった。仕立て屋は百姓を顧みて、 もうすっかり植え付きが済みましたかね。はい、ようやく2、3日前に。これでも昔は10日前に植え付けたものでごわすが、近頃はずっと遅くなりました。日陰になる谷はあまり見入りもなかったものだが、この節ではいっぱいに取れますよ。暖かくなったせいかな。はい、それもありますが、昔と違って他の数がずっと増えたものだから、他の水も潤みが多くなってね。百姓は眺め眺め答えた。東沢の山荘には商家の人たちが集まっていた。店の方には神さんたちと2、3の小僧とを残しておいて、みんなここへ遊びに来ているという。東京の下町に人となった君は、日本橋天満町の針問屋とか、浅草猿屋町のインタクとかは、君にも私に懐かしいなだ。おそらく私が今どういう人たちと一緒になったか、君の想像に昇るであろうと思う。山荘は2階建てで、池を前にして静かな沢の入り口にあった。左に浅い谷を囲んだ松林の方は、曇って空もよく見えなかった。快晴の日は富士の山庭も望まれるという。池のほとりに咲き乱れた花あやめは楽しい感じを与えた。仕立て屋は庭の高麗ひばを刺してみせて、特に東京から取り寄せたものであると言ったが、あまり私の心を引かなかった。私たちは眺望のある2階の部屋へ案内された。田舎島の手織物を着て、紺の前だれをかけた髪も質素に短く刈ったのが主人であった。この人は一切の主権を握る相続者ではないとのことであったが、しかし、肩ぎだ大棚の主人らしく見えた。でっぷり太った番頭も傍らへ来た。池の鯉の塩焼きで主人は私たちに酒を勧めた。下には5、6人の小僧がいて、料理方もあれば、通いをする者もあった。ちょっとしたことにも、質素で厳格な大棚の家風は現れていた。番頭は、私たちの前にある冷ややっこの皿にのみ花がつおが入って、主人と自分のにはそれがないのを見て、こりゃ、醤油ばかしじゃいけねえ。おい、おかかを少し書いてきておくれ。と、はしご段のところから、下を覗いて小僧に言いつけた。まもなく小僧は、うんと大きく削った花がつおを2皿持って上がってきた。やがて番頭は、開花から将棋の盤を運んだ。それを仕立て屋の前に置いた。2枚落としで行こう、と番頭が言った。仕立て屋は、20年以来ぱったりやめているが、まんざらでもないから、それじゃ一つやるか、などと笑った。主人も好きな道と見えて覗き込んで、仕立て屋はなかなか立ちが良いようだとか、そこに良い手があるとか、しきりと加勢をしたが、そのうちに客の灰となった。番頭は杯を含んで、さあ誰でも来いという顔つきをした。おかしなさい、敵討ちだ、と主人は飛んで出て、番頭を相手に刺し始める。どうやら主人の手も悪くなりかけた。番頭はぴっしゃり自分の頭を叩いて、恐れ入ったかな、と舌打ちした。とうとう主人の灰となった。また2番目が始まった。開花では大きな巾着を腰につけた男の子が黒い妖剣と戯れていたが、急に家の方へ帰るとダダをこね始めた。小僧が持て余しているので、仕立て屋も見かねて子供の機嫌を取りに開花へ降りた。その時私も庭を歩いてみた。小手まりの花の遅いのも咲いていた。藤棚の下へ行くと、池の中の鯉の踊るのも見えた。こう水があると、なかなか鯉は捕まらんものさね、と言っているものもあった。池を一回りした頃、番頭は赤い顔をして2階から降りてきた。先生、勝負はどうでしたね、と仕立て屋が尋ねた。2番ともこれさ。番頭は鼻の先へ握り拳を重ねて、大天狗をして見せた。そして、高い、快活な声で笑った。こういう人たちと一緒に、どちらかといえば、陰気な山の中で私は時を送った。ポツポツ雨の落ちてきた頃、私たちはこの山荘を出た。番頭は半ば酔った調子で、お二人で一本だ、相合傘というやつはなかなか粋なものですから。と、番傘を出して貸してくれた。 私は仕立て屋と一緒にその相合い傘で帰りかけた。もう一本お持ちなさいと言って、また小僧が追いかけてきた。